間田さん。
皆さんこんにちは、袴田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
袴田さん、ね、やっと晴れましたね、
はい、そうですね、はい、最近お天気あんま良くなくて寒い日も続きましたけど、今日は表暖かいですよ。太陽もさんさんと差してまして、あの街を行く方の歩調も心なしか軽やか、ちょっと大げさに言ってますけど、
いやでも本当に1週間ちょっとどんよりとしてましたから、はい、気分もねなかなかね。
そうですね、ただね風が強いんですよ。
あ、強いですか。
はい、あのちょうど今私調布の駅前すぐの新興書店さんお邪魔してるんですけど、こう道路の脇にあの様々なフラッグ、まあ、FC 東京のフラッグなんですけど、あの道沿いにあるんですけどね、非常に飛ばされそうなぐらい先ほどまではためいていましたね。やっぱりあの髪の毛などを気にして歩かれてる、そんな方も多いのかなといった印象です。
あとは花粉もちょっと飛んでそうですよね。
そうですね、あの僕何度も言ってるんですけど、花粉全然大丈夫なんで。
そうですよね、
皆さんの気持ちがさっぱり分かんないんですよ。
いや今日は来てるなって分かりますね、私も。
あ、来てますか。
来てますね、今日は久しぶりに。
やっぱり風があった方が辛いんですか。
あとはあの前の日に雨がしっかり降った日はなんとなくしっかり飛んでるなって分かりますね、はい。
ああ、そうですか。今この放送をお聞きの方、はい、袴田お前は何も分かっちゃいねえなっていう方非常に多いのかもしれませんけど、すいません、あの皆さんのどうぞご自愛いただいて、今日外は気をつけた方がいいですよ、花粉症の方ね、
はい、さあそして今日は新興書店さんからのレポートということでよろしくお願いします、
は
い、
そうですね、今月1ヶ月間この時間はあの旧日活大英村という昔 の, あの日活大英村 の, あの中身を取り上げた書籍に関連して映画のお話などをお送りしているんですけども、この旧日活大英村を市内で販売している新興書店さんにお邪魔をしています。新興書店さん結構あの調布の、まあ、北側ですね、駅前の調布駅前調布北口の交差点の角っこにありまして、非常にあの目立つ位置にあってよくご存知の方も多いと思うんですけれども、今日はですねその代表取締役八幡秀治さん お越しいただいてます。花粉症ですって。
花粉症です。ありがとうございます。
よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、そんな中外でインタビューにお答えいただいているというかなり鬼畜な所業なんですけれどもさあ、あの新興書店さん非常に、ま、町の本屋さんとして非常に有名だと僕は思ってますけども、今回この旧日活大英村取り扱って反響などいかがですか。
そうですね、3月頭に、並べさせていただいてですね、まあ、初日からちょろちょろ売れ始めて、2週間で10冊は売れてますので、まあ、通常の書籍としてもいい売り上げの方に入ってますね、はい、
実際この本どういった方がよくご覧になるあるいは手に取られます。
やはり昔のこう歴史的なものですから、まあ、非常に中身は、ね、貴重な情報が入ってるんですけども、そういうところから見るとご年配の方で旧大英村をよくご存知の方、まあ、やはり男性の年配の方がやっぱ多く歩いてきますね、はい。
中身としてもそうでしょうね。でもこれなあの昔の調布の様子が非常に詳しく書かれているので、いろんな方に本当は読んでいただきたいんですけどね。
そうですね、私もこれははっきり言ってお恥ずかしながら旧大英村のことはあまり知りませんでしたけども、あ、昔はこういう風なところだって、私すごい家が近いんで、まあ、こう今は本当跡形もないんですけれども、非常に歴史としては貴重なので、あの興味深く読んでいただける本だと思います。
今回、まあ、新興書店さんで取り扱われてますけど、僕知らなかったんですけど、新興書店さん、店舗増やされたんだそうですね。
ありがとうございます。宣伝していただきまして、あの、何年だから3年か4年前に本当は南口にもあったんですけども、そこは閉めさせてもらったんですが、あの、京王線の堀之内という駅に1店舗出させていただきまして、そちらで今は2店舗でやらせてもらってます。で、そこでももちろん、あの、旧大英村はこちらの方を動かしていただいておりますので、まあ、こちらでも、まあ、皆さん結構あの手に取って読んでいただいているというような状況ですね、はい。
あと、まあ、千歳烏山の書籍でもあのあ書店でも取り扱っている店舗あるということなので、まあ、興味ある方はぜひいろいろと探していただきたいですけども、ぜひ売調布調布で買っていただくと。
もちろんです、よろしくお願いします、
は
い、
と花粉症の矢田社長も申しております、はい。さあそして新興書店さん、あの、まあ、いろんな本書籍雑誌といっぱい売ってるんですけど、こういった地域に関連した書籍も積極的に取り扱っていらっしゃいますよね。
そうですね、あの映画というふうなことで言うと、この本しか実際には調布関係ないんですよね。あとは、まあ、観光協会さんとか映画関係、そういうなんかパンフレットみたいなのがたまに来るんですけども、本当にこの本は非常に貴重です。まあ、ただそれ以外にやっぱり調布では 昔からこう調布の歴史っていう本もあったりとか、あとはちょっと何年か2、3年前に調布の戦死、まあ、B29 が調布で落ちましたっていうふうなことを証言をまとめた本、あとはですね、野川を歩くガイドブック、まあ、ちょっとこれは歴史は関係ないですけど、っていうようなものから、今はあのこの間テレビに出て非常に有名になった中川平先生の風景画。だから結構調布にちなんだ本っていうのは多くて、まあ、大体それをうちで置かせていただいているのは非常に幸せなことですね。はい、
中川先生の風景画ですけど、調布のカレンダーでもおなじみで、よくあの見ればご覧になった方わかると思いますけどね、あのやっぱりこう最近あのこの中継始まる前に実はあの八幡社長と最近の出版業界なかなか厳しいですななんて話をしてたんですけど、やっぱりこう町の本屋としてこういった地域ならではの品揃えっていうのはやっぱり狙いですとか意図はありますか？
そうですね、やっぱり、まあ、変な話ですけど、あの大きなチェーン店さんでは取り扱えないような本、あと私自身がやっぱり調布の町に住んでますから、そういったところで親しみのあるで本屋ですからね、まあ、ぜひそういった本は売っていきたい、で皆さんやっぱ調布に住んでる方にもぜひ見ていただきたいということで取り扱っております。はい、
新興書店さん、調布の駅前という立地ですからね、近くに大学もありますし、大学生向けの品揃えもやっぱり意識してらっしゃるでしょうし、あと調布という括りで言うと、最近調布関係の雑誌とかね、ムックとかそういったものも多くて、そういったものも結構売れ行きいいんですよね。
そうですね、やっぱ調布関係、昔はあんまりなかったんですよね、どこで食べたらいいのとか。なので調布食本、調布ウォーカー、まあ、あのフリーペーパーですけど1823とかもあの取り上げてもらってますし、そういう意味では調布の本が出たときは売れます。でもあの府中とか吉祥寺の本はなぜか売れないって言います。地元の本はさすがに売れますし、あ、そうなんです。あと散歩の達人っていう風な本があって、昔それは結構やっぱり調布特集、水木先生の本とか、特集してたことがあって、そういう時はやはりあの調布うちでは売れますね。はい、
まあ、ぜひ、新興書店さん、この地元ならではの品揃えで、これからも大いに期待してますので、新興書店さん頑張ってくださいね。
ありがとうございます。皆さん、ぜひ本を読んでください。よろしくお願いします。
はい、と、花粉症を押してご出演いただきました。八幡さんに伺いました。まあ、新興書店さんね、よく足を運ばれる方多いと思うんですけども、調布関連の書籍も今回ご紹介した通り、いろいろありますし、本屋さんって中、入って見るだけでもすごい楽しいですよね、畑さんね。
はい、はい、私も結構本をこうポップなんかで決めたりするんですけども、もう調布とか仙川とか書いてあるだけでやっぱり見ちゃいますね。
はい、ぜひ調布の本は売れると言ってましたから、吉祥寺とか他の地域に負けないようにぜひ皆さんお買い上げいただくと、調布の愛を試されてますからね、これはね。
はい、はい、
ぜひ、はい、今週はですね、調布駅の北口駅前からすぐです、本屋さんにお邪魔しました。新興書店から袴田がお伝えしました。以上です。
ありがとうございました。さあ、今日は新興書店さんからのレポートでした。4回にわたって映画の街調布の魅力をお伝えしていまして、書籍旧日活大円村の紹介もね、合わせてしているんですけれども、こちらの本、本当にマニアの方から、そして調布市民の方、さらにはいろいろ知らなかったという方もね、本当に愛用できる一冊になっているんですよね。古き良き昭和の初めからある撮影所の歴史や調布の街との関わり合い、そしてそこに働いていた方々のことなど、今までにありそうでなかったね、内容になっていまして、もう本当に販売箇所も限られているということですから、ぜひね、新興書店さんで購入していただきたいと思います。新興書店さん、他にもですね、いろんな取り揃えがありまして、まあ、調布に、まあ、地域に合わせた品揃えというのもね、コーナーで作っていますよね。私も京王線特集など大好きだったんですけれども、いろんな特集もこれから組まれていくと思いますから、コーナーの特集もね、楽しみにしていただきたいと思います。新興書店さんは京王線調布駅北口徒歩1分ですね。年中無休で、営業時間は平日が午前10時から夜10時までになっています。さあ、次回の街角レポート、3月17日木曜日のレポートです。こちらはレオ保育園からナッチのレポートになります。お楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。